こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本当にためになるゲームの歴史、一本のゲームが億を生む仕組みのすべては、岩崎ケーマンによるゲーム史とゲームビジネスの解説書である。主眼は名作紹介や技術年表ではなく、ビデオゲームが時代ごとにどのような収益構造を持ち、その構造がゲーム内容、難易度、ジャンル、流通、運営の形をどう変えてきたかに置かれている。初期のアーケードゲーム、家庭用ゲーム機、対戦格闘や音楽ゲーム、オンラインゲーム、ダウンロード販売、ソーシャルゲーム、ハイパーカジュアルゲームまでを扱い、ゲームを文化作品であると同時に、事業として読む視点を提示する。著者は1980年代からゲーム開発や運営に関わってきた人物であり、業界内部の実感を交えながら、なぜ特定の仕組みが成功し、別の仕組みが変化を迫られたのかを整理している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ゲーム史を作品年表ではなく収益構造の変遷として読む視点。本書の中心的な特徴は、ゲームの歴史をヒット作の系譜やハード性能の進歩だけで説明しない点にある。ゲームは遊びの形式である一方、制作費、流通費、回収期間、継続収益の有無によって成立条件が大きく変わる。本書はこの成立条件の変化がゲームデザインそのものを方向づけてきたと捉える。例えば、同じ面白さでも短時間で何度も遊ばれることが利益につながる市場と、一度購入した客に長く満足してもらう市場では、望ましい難易度やボリュームが異なる。したがってゲーム史を理解するには、作品の革新性だけでなく、誰がいつどこで代金を払い、企業がどの段階で収益を得るのかを見なければならない。本書はこの観点から、ゲーム内容とビジネスモデルを分離せず、相互に影響するものとして扱う。そのため、一般的なゲーム史では脇役になりがちな課金、流通、運営、広告といった要素が、ゲームジャンルの変化を説明する主要因として位置づけられている。次に、アーケードと家庭用で変わった難易度、回転率、満足度の設計、初期のゲームビジネスを理解する上で、本書が重視するのは、アーケードと家庭用の収益条件の違いである。アーケードゲームでは、筐体が店舗に置かれ、一定時間内にどれだけ遊ばれるかが売上に直結する。ここでは短いプレイ時間、再挑戦を促す難易度、見てわかりやすいし刺激が重要になりやすい。一方、家庭用ゲームでは購入時点で代金が支払われるため、プレイヤーに長く遊ばれ、買ってよかったと感じさせることが価値になる。難しすぎてすぐ手放される作品よりも、幅広い層が進められる設計や物語成長探索によって継続的な満足を与える設計が有利になる。本書はこうした市場の違いが単なる好みではなく、ゲーム内容の変化を促したと説明する。アーケードで求められた回転率と家庭用で求められた所有価値は、プレイ時間失敗の扱い、クリアまでの動線、ジャンルの普及に異なる圧力をかけた。この整理により、難易度やゲームボリュームの変化を文化的流行だけでなく、収益回収の仕組みから理解できる。さらに、対戦格闘ゲームや音楽ゲームが生んだ高収益ジャンルの仕組み、本書では、対戦格闘ゲームや音楽ゲームが単なる人気ジャンルではなく、収益面でも重要な転換点だったことが取り上げられる。対戦格闘ゲームは、プレイヤー同士の競争が再プレイを生み、勝敗が明確で感染性もあるため、アーケード空間で高い稼働を期待できる構造を持つ。コンピューター相手のステージ消化だけではなく、人間同士の技量差が毎回異なる体験を作り、プレイヤーの上達欲求が継続投入につながる。音楽ゲームも、楽曲、リズム、身体性、スコア更新の組み合わせにより、短時間で完結しながら反復されやすい設計を持つ。これらのジャンルでは、ゲームの面白さと店舗や筐体の売り上げが比較的強く結びつく。本書の意義は、ジャンルの革新を遊びの新しさだけでなく、支払い行動をどのように発生させたかという観点から評価する点にある。成功したジャンルは、プレイヤーがもう一度遊びたいと思う心理と、事業者が継続的に売り上げを得る仕組みを同時に満たしていた。そのため、ゲームデザインは収益モデルの具体的な実装でもあったと理解できる。そして、オンライン化とダウンロード販売が変えた寿命、流通、運営、本書の後半で重要になるのが、ネットワーク環境の発展によるゲームビジネスの変化である。パッケージ販売では、発売直後の売り上げは大きな意味を持ち、店頭在庫や中古流通も収益に影響した。これに対してダウンロード販売は、物理的な在庫や店頭の棚に縛られにくく、過去作品や小規模開発作品が長く売れ続ける可能性を広げた。インディーズゲームが市場に出やすくなった背景にも、流通コストの低下と販売プラットフォームの整備がある。またオンラインゲームでは、売って終わりではなく、サービスを維持し、プレイヤーを継続的に参加させる運営が収益の中核になる。 高速通信や少額決済が普及することで、月額アイテム課金、追加コンテンツなど、従来とは異なる支払い形態が成立した。本書は技術革新を単なるベンチ差としてではなく、収益モデルを可能にする条件として捉える。通信環境、決済手段、プラットフォームの整備が変わると、ゲームの作り方、更新頻度、コミュニティ管理、開発後の人員配置まで変わるという点が示される。最後に、韓国ネットゲーム、日本のソーシャル課金。広告型ゲームの比較、本書は日本国内の家庭用ゲーム史だけに閉じず、韓国のネットゲーム文化や日本のソーシャルゲーム、広告収益型のハイパーカジュアルゲームにも目を向ける。韓国では PC4 などの利用環境がネットゲームの普及と結びつき、オンラインで人が集まる遊び方が独自に発展したとされる。これは家庭用機中心に語られがちな日本のゲーム史とは異なる経路であり、インフラや遊ぶ場所がビジネスモデルを左右する恒例である。日本のソーシャルゲームでは、携帯電話やスマートフォン、少額決済、継続運営が結びつき、無料で始められる入り口と課金による収益化が重要になった。さらにハイパーカジュアルゲームでは、プレイヤー課金ではなく広告表示が収益源となり、短時間で理解できる単純な遊びや大量のユーザー獲得が重視される。本書は、これらを善悪の評価だけで扱うのではなく、技術流通決済、広告市場がゲーム内容を変える事例として整理する。地域差と時代差を並べることで、同じゲーム産業でも利益を生む条件が一つではないことがわかる。結論として、本書はゲーム業界で働く開発者、プロデューサー、運営担当者、マーケティング担当者にとって実務的な示唆が多い一冊である。同時にゲーム研究を学ぶ学生や一般的なゲーム史を読んだことのある読者にも有益である。得られる利点はヒット作の表面的な特徴ではなく、収益の取り方がジャンル、難易度、流通、運営、広告設計にどう反映されるかを理解できる点にある。特定のゲームを成功例として称賛するだけでなく、なぜその時代にその形式が成立したのかを考えるための枠組みを与えてくれる。類書の多くはハードの進化、名作の紹介、クリエイターの証言、文化的影響に重点を置くが、本書はビジネスモデルを軸に据えることで差別化されている。アーケード、家庭用、オンライン、ソーシャル、広告型ゲームを同じ尺度で比較し、技術革新と収益構造の関係を追う点が特徴である。ゲームを遊びとして愛好するだけでなく、産業として理解したい読者に向いている。ご支援いただける場合は岩崎桂馬、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。